では、本日の聖書朗読の箇所は、ヨハネの福音書の4章の5節から26節までになります。新約聖書の181ページになります。ヨハネの福音書の4章5節から26節までです。新約聖書の181ページになります。ではお読みいたします。それでイエスはヤコブがその子ヨセフに与えた辞書に近いスカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れからその井戸の傍らにただ座っておられた。時はおよそ第6の時であった。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは彼女に、私に水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食物を買いに町へ出かけていた。そのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったのである。イエスは答えられた。もしあなたが神の賜物を知り、また水を飲ませてくださいとあなたに言っているのが誰なのかを知っていたら、あなたの方からその人に求めていたでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。その女は言った。主よ、あなたは汲むものを持っておられませんし、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手に入れられるのでしょうか。あなたは私たちの父ヤコブより偉いのでしょうか。ヤコブは私たちにこの井戸をくださって、彼自身もその子たちも家畜もこの井戸から飲みました。イエスは答えられた。この水を飲む人は皆また乾きます。しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。彼女はイエスに言った。主よ、私が乾くことのないようにここに汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。イエスは彼女に言われた。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。彼女は答えた。私には夫がいません。イエスは言われた。自分には夫がいないと言ったのはその通りです。あなたには夫が5人いましたが、今一緒にいるのは夫ではないのですから、あなたは本当のことを言いました。彼女は言った。主よ、あなたは預言者だとお見受けします。私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています。イエスは彼女に言われた。女の人よ、私を信じなさい。この山でもなくエルサレムでもないところであなた方が父を礼拝する時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし誠の礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はそのような人たちをご自分を礼拝するものとして求めておられるのです。神は霊ですから、神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりません。女はイエスに言った。私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っています。その方が来られるとき、 一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。イエスは言われた。あなたと話しているこの私がそれです。ただいまお読みいたしました箇所から、今日は心の渇きを癒す方お方と出しまして、鈴木手もて牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。今朝も皆様と共に主を礼拝できます恵みを感謝いたします。はじめに一言お祈りをいたします。恵みと憐れみに富みたも私たちの作り主なる天の父なる神様、あなたの素晴らしいお名前を心から賛美いたします。今日もこうしてあなたの御前に集うことが許され、礼拝の恵みに預かれますことを感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちが聖書に書かれたあなたからのメッセージをしっかりと受け取ることができますように、聖霊の御助けを与えてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように、お祈りして主イエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。今日はヨハネの福音書の4章5節からの箇所を、読んでいただきました。この前の1節から4節のところには、なぜイエスと弟子たちがユダヤを去ってサマリアを通ることになったかについての理由が述べられています。エルサレムをはじめとするユダヤの地でのイエスの活躍はユダヤ教の指導者であるパリサイ人たちに動揺を与えていました。そして今やバプテスマのヨハネよりも多くの弟子を作っているということを聞いたパリサイ人たちはますます危機感を強めてイエスの活動を弾圧しようと検討し始めたのです。こうしたパリサイ人たちの動きを知ったとき、主イエスは彼らとの衝突を避けるためユダヤを去って再びガリラヤに向かわれたのでした。4節、しかしサマリアを通っていかなければならなかった。このしかしとは、この時のイエスの行動が異例のことであったことを示しています。通常ユダヤ人たちはガリラヤへ移動するときにはサマリアを通る道を避けてヨルダン川を越えて川の東側を通って北へ向かい、またヨルダン川を越えるというコースを選びました。近いのはサマリアを通るコースでしたが、ユダヤ人とサマリア人は根深い民族的、歴史的な対立を抱えていたため、互いに関わりを持たなかったのです。しかしイエスは、あえてサマリアを通る道を選ばれたのです。ここには、何々しなければならないという意味のデイというギリシャ語が使われています。この間もお話ししましたように、このデイというギリシャ語は、神の必然や神の要求を表す言葉です。ですからイエスはユダヤを去らなければならない状況に置かれても、神の御心に従って行動されたということが言えると思います。5節から8節。それでイエスはヤコブがその子ヨセフに与えた辞書に近いスカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れからその井戸の傍らにただ座っておられた。時はおよそ第6の時であった。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは彼女に、私に水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食物を買いに町へ出かけていた。 イエスはサマリアのスカルという町に到着しました。そこにはアブラハムの孫のヤコブが掘ったと伝えられる井戸があり、イエスは旅の疲れからその井戸のそばに座っておられました。それは太陽が真上に位置する正午の頃でした。そこに一人のサマリアの女性が水を汲みにやってきました。当時水汲みは女性の仕事とされていましたが、女性たちは暑い昼間を避けて朝か夕方に水汲みに来るのが普通でした。なのにこの女性は一人誰も来ないような時間を見計らってやってきたのでした。弟子たちは食物を買いに町に出かけていましたので、ここにはこのサマリアの女性とイエスだけしかいませんでした。イエスは彼女に、私に水を飲ませてくださいと言われました。イエスに声をかけられて彼女は驚きました。ユダヤ人であるイエスがサマリア人の自分に水を飲ませてほしいと頼まれたからです。それで彼女は驚いて言いました。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。この9節の後半には、この福音書の著者であるヨハネの補足の言葉が加えられています。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったのである。この付き合いをしなかった、交際をしなかったという言葉は、ギリシャ語では器を共にしないという意味の言葉が使われています。つまりユダヤ人はサマリア人が使った同じ器で食べたり飲んだりはしなかったという意味合いの言葉で、この両者の不仲が述べられているのです。ユダヤ人とサマリア人の民族的な対立は古く、紀元前722年にアッシリア帝国によって北イスラエルが滅ぼされ、首都のサマリアが占領されたことに遡ります。アッシリアは占領政策としてサマリアの人々をメディアの地に連れ去って、代わりに他の国の人々をサマリアに移住させたため、ユダヤ人と外国人との混血の人々が生まれたのでありました。また信仰的にも異教的なものが多く入り込んだため、血統的に純粋なユダヤ人たちからは異邦人と同じように扱われるようになったのでした。混血のサマリア人はエルサレムの神殿に受け入れられなかったため、サマリア人は対抗してゲリジム山に自分たちの神殿を建てたのでした。やがて南ユダもバビロン帝国によって滅ぼされ、多くのユダヤ人が捕囚としてバビロンに連れ去られますが、その後ペルシャ帝国の時代にエルサレムに帰ることが許されます。そしてエルサレムの壊れた神殿や城壁を再建するとき、サマリア人もその工事の協力を申し出ますけれども、ユダヤ人がそれを断ったことによって、サマリア人はその工事を執拗に妨害するようになりました。さらに紀元前322年にはアレクサンドロス大王がマケドニア人をサマリアに植民させたため、ますます彼らとユダヤ人の溝は深くなっていったのでした。しかしどんなに歴史的な根深い対立が続いたとしても、もともとは一つの王国であり、ヤコブやアブラハムを祖先に持つ同じ神の民です。使徒の働きでは、サマリア人も福音伝道の対象であることが復活の主イエスからはっきりと示され、やがて伝道者ピリポやヨハネやペテロたちの働きによって、サマリアに教会が誕生したことが伝えられています。サマリア人とユダヤ人の民族的対立は、イエス・キリストの救いの恵みに預かることによって、福音の普遍的真理によって克服され、初代教会において神の民としての交わりの回復が導かれていくのです。 主イエスがサマリアを通らなければならなかったというのは、サマリアの人々がイエス・キリストを世の救い主と信じること、ね、世の救い主と信じることによって、民族を超えた福音の真理を知って、キリストにある和解を得るためであったのかもしれません。この世の救い主のイエス・キリストと最初に出会い、最初にイエスを信じてサマリア人伝道の初歩となったのがこの女性です。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですかと言って戸惑う彼女に、イエスはこのように言われました。もしあなたが神の賜物を知り、また水を飲ませてくださいとあなたに言っているのが誰なのかを知っていたら、あなたの方からその人に求めていたでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。もしあなたが神が私を通して与えようとしている賜物を知っていて、今あなたと話している相手が誰であるのかを知っていたなら、あなたの方から私に水を求めていたことでしょう。このようにイエスは述べて、私は今あなたに水を求めているが、私はあなたに生ける水を与えることができる、そのことこそ私が本当に求めていることだとやんわりと伝えたのでした。すると彼女は言いました。11節、主よ、あなたは汲むものを持っておられませんし、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手に入れられるのでしょうか。あなたは私たちの父ヤコブより偉いのでしょうか。ヤコブは私たちにこの井戸をくださって、彼自身もその子たち家畜もその子たちも家畜もこの井戸から飲みました。生ける水とは、流れる水や新鮮な湧き水のことを意味する言葉ですが、彼女はイエスの言葉をそのような地上的な飲み水の意味で捉えたのです。新鮮な水を与えると言っても、あなたは汲むものを持っておられないようですし、それをどこから手に入れると言われるのですか。あなたはこの井戸を私たちに与えたヤコブよりも偉いとでも言われるのですか。ヤコブはこの井戸を私たちに与えて、彼の家族や家畜も子孫たちも養い続けたのですよ。そのように言葉を返す彼女に、主イエスは言われました。13節から15節、この水を飲む人は皆また乾きます。しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。イエスは自分が与えるのはこの地上の水のことではなくて、永遠の命に至る水のことであると告げられました。この井戸の水は飲んでもまたすぐ喉が渇くけれども、私が与える水を飲む者は決して乾くことはないと言われたのです。それでも彼女はそれを地上の水としてしか理解できず、このように言いました。主よ、私が乾くことのないように、ここに汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。彼女はどこまでも実利的な関心しかなく、イエスの霊的な教えを地上的にしか受け止められなかったのです。しかしそれでもここに至って初めて、彼女が求められたものから求めるものになるという重要な変化が確認できます。ここでイエスは突然彼女に、行ってあなたの夫をここに呼んできなさいとおっしゃいました。これまでの水についての会話から急にプライベートな話を切り出されたのです。これは主イエスが与えようとしている生ける水を 彼女が必要としていることに気づかせるための言葉であったのでしょう。17節、彼女は答えた。私には夫がいません。イエスは言われた。自分には夫がいないと言ったのはその通りです。あなたには夫が5人いましたが、今一緒にいるのは夫ではないのですから。あなたは本当のことを言いました。彼女は時々突っかかるような挑戦的な物言いもしていましたけれども、自分に真剣に対話してくれるイエスに少しずつ心が開かれてもいたようです。彼女は自分の私生活についてイエスに正直に答えました。するとイエスは、あなたは本当のことを言いましたと彼女を褒めつつ、あなたには5人の夫がいたが、今一緒にいるのは夫ではないということを言い当てたのでした。彼女が暑い昼間に水を汲みに来ていたのか、なぜ彼女が暑い昼間に水を汲みに来ていたのか、周囲の目を避けて生活しているのか、その理由がここにありました。彼女はこれまで5人の男性と結婚していましたが、何らかの事情で離婚を繰り返し、今は結婚していない男性と同棲して生活している。周囲から後ろ指を刺されるような不道徳な生活を送っていたわけでした。彼女は自分の抱える生活の事情をすっかり言い合ってたイエスに驚いて言いました。主よ、あなたは預言者だとお見受けします。イエスは彼女の事情を言い当てますが、それは彼女を批判するような言い方ではありませんでした。もし当時のユダヤ教指導者たちのように断罪するような言い方であったなら、彼女はたちまちこの場から逃げ去っていたことでしょう。しかし主イエスの眼差しは、むしろありのままの自分を認めてくれ、包み込んでくれるような優しさにあふれていたのです。それで彼女はこの場にとどまってイエスとの対話を続けたのです。私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています。イエスを預言者と思った彼女は信仰のことを話題にしました。あなた方ユダヤ人はエルサレムの神殿で礼拝しますが、私たちサマリア人はこのゲリジム山で礼拝しています。神に立ち返るにしてもどこで礼拝すべきかわからないと彼女は言いたかったのでしょう。それは彼女が常々抱えていた信仰の疑問であったかもしれませんし、ひょっとしたら信仰に生きることをしない言い訳であったかもしれません。その彼女の言葉に対して主イエスはこのように答えました。女の人よ、私を信じなさい。この山でもなくエルサレムでもないところで、あなた方が父を礼拝する時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから。私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし誠の礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はそのような人たちをご自分を礼拝する者として求めておられるのです。神は霊ですから、神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりません。主イエスはこの山でもエルサレムでもないところで父なる神を礼拝する時が来るという驚くべきことを告げられました。神は霊であるから、どこかの場所に限定されるのでなく、霊と誠をもって礼拝されなくてはならないと示されたのです。救いはユダヤ人から出るのだから、私たちは知って礼拝していると言われているのは、神の救いのご計画におけるユダヤ人の特別性について語られているものです。しかしユダヤ人のエルサレムにおける礼拝ではなく、 今や誠の礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝する時が来ているのだと、イエスはご自身において新しい時代が到来していることを告げられているのです。ここで父を礼拝すると言われていますように、御霊によって誠の礼拝者たちは神の子供とされるということが示されています。ローマの8章にも書かれていますように、御霊聖霊によって誠の礼拝者たちは神の言葉とし神の子供としてアバ父よと神を礼拝するというそのことが示されています。神は霊ですから、神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければならない。この言葉は大変意味深い言葉ですが、聖霊によって掲示された真理によらなければ真実な礼拝を捧げることはできないということと、神の形に似せて霊的存在として作られた私たち人間が全人格的に父なる神と交わる必要について教えられていると言えるでしょう。古代キリスト教の司祭で神学者であったアウグスティヌスはこのように述べました。私たちの心はあなたのうちに行こうまでは安らぎを得ません。それはあなたが私たちをあなたに向けて作られたからです。イエス・キリストは私たちの心を作り主なる神に導いて安らぎに預からせ、ご自身の持つ永遠の命に預からせるためにこの世界に来てくださったのです。25節26節、女はイエスに言った、私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っています。その方が来られるとき一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。イエスは言われた、あなたと話しているこの私がそれです。イエスの言葉に答えて彼女は、私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っています。その方が来られるとき一切のことを私たちに知らせてくださるでしょうと、メシアが来られる望みについて述べました。するとイエスは、あなたと話しているこの私がそれですと答えられました。ギリシャ語ではエゴエイミーという大切な特別なギリシャ語がここで使われていますね。私がそれです。このサマリアの女性はイエスとの対話の中でだんだんとイエスへの呼び方が変化しているということに気づかされます。最初はユダヤ人、そして預言者、そしてキリストと、次第にイエスがどなたであるかという確信に迫っていきました。シエスの導き方は対話を通して彼女自身で考えさせ、永遠の命に至る水を求めさせ、自分自身と向き合う中で神の真理に生きることを求めさせるというものでした。そして最後にシエスご自身が、私がそれである、私がキリストであると告げられたのです。そのようにシエスは私たち一人一人に対しても日々の生活の中で呼びかけ、自分自身と向き合う中で真理を発見させ、またくすぶっていた信仰の灯火を燃え立たせ、誠の神を礼拝して生きる者へと導いてくださるのです。このサマリアの女性がどのような人生や結婚生活を送ってきたのか、詳しいことは書かれておりませんけれども、5回も離婚するということで、心はさぞ傷ついていたことでしょう。また結婚していない男性と同居しているということからすると、おそらくは神に向き合い、自分自身に向き合うことを避けて、惰性で生きるような投げやりな生き方、 目標のない人生を送っていたのではなかったかと思われます。その根本には心の渇きがあったことでしょう。そんな彼女にシュエスは声をかけられ、彼女が神に作られた自分、神に与えられた人生を取り戻すためにご自身を信じる信仰へと導かれたのです。異性への依存、アルコール依存、ギャンブル依存などはその表面的な問題行動の根底に心の問題があるのだと言われています。心の内に抱える不安や孤独など、その根本の問題と向き合い癒されなければ問題は解決に至らないそうです。アウグスティヌスが述べたように、究極的にはそれは作り主なる神に出会い、神の愛と平安に預かるということが必要だということが言えると思います。私たちも聖書を通してイエスに出会うことで、自分の人生が神から与えられた賜物であることを発見する、またこうして礼拝のたびに私の人生が神から与えられたものであるということをいつも確認する、そのように導かれているのではないでしょうか。私たち一人一人の人生にイエス・キリストが与えられています。そして主イエスは私たちの悩みを知り、不安を知り、孤独を知って、そこに愛と慰めを与えてくださいます。この主イエスが私たちの人生と共に歩んでくださることを覚えて、平安をいただき、希望をいただいて、新しい週間も歩んでまいりたいと思います。お祈りしましょう。主なる神様、御言葉を感謝いたします。今日はヨハネの福音書からサマリアの女とイエス様が対話をされた場面を読みました。イエス様との対話の中でだんだんと心が開かれ、また真理へと導かれたサマリアの女のように、イエス様は今も私たちに語り続けてくださり、いろいろな出来事を通して私たちの心をあなたに向けさせようとしてくださっていることを感謝いたします。いろいろな悩みを抱え、不安を抱え、また寂しい思いを抱えて生きる私たちですけれども、すべてを知って、すべてをいたわり、慰めと平安を与えてくださる主イエスが私たちと共にいてくださることを覚えて、希望を持って、平安を持って歩むことができますように、助け導いてください。私たちの救い主、尊き主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。
それでは。 お座りになったままで、新生歌433番、天妻清水、これを賛美しましょう。
知らぬ